拝読いたします。第二列王記2章15節から18節。エリコの預言者の仲間たちは遠くから彼を見て、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言って、彼を迎えに行き、地に伏して礼をした。彼らはエリシャに言った。しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らにあなたのご子嗣を探しに行かせてください。主の霊がエリアを運んで、どこかの山か谷に投げたかもしれません。するとエリシャは、行かせてはいけませんと言った。しかし彼らがしつこく彼に願ったので、ついにエリシャは行かせなさいと言った。そこで彼らは50人を送り出した。彼らは3日間探したが、エリアを見つけることはできなかった。彼らはエリコにとどまっていたエリシャのところへ帰ってきた。エリシャは彼に言った。行かないようにとあなた方に言ったではありませんか。はい、アーメン。本日の、メッセージ、イスラエルの歴史284、エリシャに従わない生徒たちという題で、イレ牧師に取り付いていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、前回はですね、エリアの景挙の部分でしたけれども、その後エリアはですね、エリシャに街灯を渡して自分の後継者にしたわけですけれども、これからエリアからエリシャにバトンが渡されて、そしてエリシャとですね、預言者学校の生徒たちとの歩みが始まるわけですね。でその部分からお話したいと思います。まず解説ね。エリシャの証人、エリコにいた50人の預言者学校の生徒たちは、エリアとエリシャがヨルダン川に行く後を追いかけてですね、川の西岸のほとりに立って、この一部始終を見ていたんです。でエリシャが街灯で、エリアの街灯を使ってヨルダン川の水を真っ二つに分ける瞬間も目撃しました。でその光景を見たことでですね、15節の後半で、エリアの霊がエリシャの上にとどまっていると言って、彼を迎えに行き、地にひれ伏して礼をした。エリアの霊、望んだ霊がですね、エリシャにも注がれているというのを確認したわけですね。それでこの50人の生徒たちはですね、これからはエリシャがエリアの後継者になったんだと、それを認めてですね、ひれ伏したとあります。ですからこれからはエリシャは預言者学校の校長先生にもなっていて、生徒たちの師匠になったわけですね。はい、で2番、エリアに関する誤解で、生徒たちがですね、すぐエリシャに会ってこう言いました。続けて15節の後半、しもべたちのところに50人の力ある者がいます。どうか彼らにあなたのご主人を探しに行かせてください。主の霊がエリアを運んで、どこかの山か谷に投げたかもしれません。生徒たちはエリアが主の霊によっていなくなってしまったのは見ていました。それはエリアが天に上げられたことなんですけれども、そうとは理解せずに、地上の山とか谷とか、そういう偏僻なところにエリアは移されたんだと考えています。でエリシャはエリアが天に上げられたということを理解してましたので、そんな無駄なことはやめなさいとたしなめるんですけども、しかし生徒たちは聞く耳を持たない。それで最後は好きにしなさいと、突き放して、それ以上は何も言いませんでした。 で彼ら3日間エリアを探し歩きましたけども、エリシャの言った通り徒労に終わってしまいました。でエリシャはですね、行かないようにあなた方に言ったではありませんかって、これ結構切れてると思います。叱り飛ばしていますね。はい、まあ、こういうやり取りがあったわけです。で次の2番に行きたいと思います。エリシャの権威に従わない生徒たち、エリシャがですね、エリアの街灯を使ってヨルダン川の水を分けたわけですけれども、その奇跡を見たときに、この預言者学校の生徒たちは、これからはエリシャがエリアの後継者になったんだということを認めたわけです。そしてエリシャは私たちのこれからは先生になったんだって承認したんですね。普通はエリシャが新しい先生ですからエリシャについていくべきなんですけども、ところが彼らはですね、エリアに未練たらたらです。エリアは天に上げられても会えないって分かって、まあ、薄々分かってるはずなのに、それを認めることができないで、神様がエリアを山に隠したんですから探しに行かせてください、そういうことを言ってるわけです。新しい指導者が目の前にいるのに、いなくなった前任の指導者を、まあ、探そうとしてるわけですね。まあ、エリシャは非常に不快な気持ちになったと思います。後継者になったのに面目丸つぶれたと思います。ある教会のですね、牧師が新しくその教会にですね赴任して牧会を始めるとですね、その教会の前任牧師から何度も電話があってですね、ああした方がいいよ、こうした方がいいよって言っていろいろ指図するっていうんですね。で、なんでこんな詳しくいろいろ知ってるのかと思ったら、信徒たちがですね、何人かが前任の牧師に相談して、今の新しい牧師はこんなことやるんですよとかね、相談していたんだそうです。それで、この前の牧師が、新しい牧師にですね、こうやれ、あれせって、こう指図するわけですね。新しい彼氏ができたのに、元彼に会って相談するようなものですね。エリシャは、行くなと明確に禁止しました。まあ、当然ですね、もうエリアは地上にいないわけですから、探しても見つけるはずないんです。それでも言うことを聞きません。それでエリシャは根負けして、もう好きにしなさいと、勝手にしなさいと、最後は投げやりというか、しらけてしまいました。しかしこのエリシャという人はですね、非常に忍耐強い人で、そういう後ろ向きの生徒たちに対してですね、これから忍耐強く愛情深く彼らに仕えるようになります。そしてやがて彼らはエリシャを信頼して従うようになっていきます。彼らはこの時ですね、生徒たちはエリシャに対して地にひれ伏した、触れして礼をしたと言ってます。ということは、エリシャに尊敬を表しているわけですね。しかし実際はそれは形だけで、実際にはエリシャの言うことを聞かない、エリシャの権威に服することをしない、そういう人たちです。エリシャの言うことを聞かないで、自分たちがやりたいようにやらないと、気が済まない、そういう身勝手な心を持っていました。創世記
17章17節、アブラハムはひれ伏して笑った。そしてこの中で言った、100歳の者に子が生まれるだろうか、さらにしても90歳の女が子を産めるだろうか。
はい、アブラハムは神様にの目の前にしてひれ伏したんですね。まあ当然 神の御前にいるわけですからかしこまってひれ伏したわけですね。そして神の言葉を聞くわけですけれども、アブラハムは主の御前にひれ伏しながらも同時に心の中で笑ったと書いてます。ひれ伏しながら心で笑った。アブラハムはこの頃はまだ信仰がね、まあ、成熟していなかったんですね。ですから心と態度が裏腹、そういうことが実際あるわけですね。皆さんも教会に来て喜んで神を賛美して主に栄光をお返します、ハレルヤとか言って、でも日頃の行いは全く神中心で生きてなくて自分のやりたいことばっかりやってる。そしたら神を礼拝することは何の意味もないわけなんですね。いつも言ってますけども、神の言葉は頭にインプットするだけでは神様に従う人にはなれません。頭から胸まで落ちてこないとダメです。その時私たちの心の中に深いところに御言葉が刻まれる時に初めて心からの従順が生まれます。ですからそのために私たちは何度も御言葉を反復して御言葉を実践していく、そして従っていない時は悔い改めて神様従えるように助けてくださいと聖霊により頼んで、これを何度も繰り返していく時に初めて私たちの表裏一体の信仰が生まれます。私たちも表裏がない信仰を持ちたいと思います。アーメン。エリアの経験を都合よく解釈する生徒たち、50人のこの預言者学校の生徒たちはエリアが竜巻に乗って天に行った時にヨルダン川のまま向こう岸で離れてはいましたけれども、その場面を目撃したと思われます。しかし彼らはエリアは確かに消えていなくなりましたけれども天に上げられたと思わないで地上の山とか谷に隠されたと言ってるわけですね。つまり 天的な現象をですね地上の出来事と考えているわけです。つまり肉眼では目撃したんですけども、その出来事を勝手な解釈で受け取っているということです。前回ですね十節でエリアがエリシャにあなたが私を見ることができれば私の後継者になれるとエリアは言ったんです。これは肉眼で景気を見るっていうことだけではなくてエリアが天に上げられて神の栄光の中にいるということを悟れという意味です。ただ見るということじゃないです。英語で I see って言いますね見たでも理解したという意味ですよね。ですから見たのに見ていないということがあるんですよ。私たちは同じ聖書をみんな基本的に読んでいますけれども、みんなそれぞれ自分の色眼鏡があってですね、同じ聖書を読んでるのに全く違う解釈、また聖書に対して全く違う世界観を持つようになってしまうことがあります。そ そういうことがあります。それは自分にとって都合のいい解釈をする、聖書が意図していることじゃなくて自分が好きなように解釈する、そこから全く違う世界観が生まれてきます。皆さんはカクテルパーティー効果っていうのを知ってますでしょうか。会社でね、飲み会とかあったり結婚式の二次会とかあって、もうみんなそれぞれの席で集まってですね、ワイワイガヤガヤあちらこちらでいろんな会話がなされているわけですよ。そういう大騒音の中でもいろんな話が飛び交う中でも、例えば誰かが自分の名前を呼ぶとかね、自分が好きな金儲けの話をしてるとかだったらですね、全部聞こえるんだそうです。興味のあるワードが誰かが語られると、大層の中でもいろんな言葉が中でも聞き分けることが人間はできるそうです。カクテルパーティー効果と言います。昔ですね、あるこの昆虫を研究してる、先生が言ってたんですけども、この人は虫が大好きなわけです。大都会を歩いてる時でもコオロギが鳴いてると分かるっていうんですよ。あ、コオロギが鳴いてるって分かるそうです。人間は自分が心寄せるものを聞き分けることが可能なんです。
第二テモテ4章3節から4節というのは、人々が健全な教えに耐えられなくなり、耳に心地よい話を聞こうと自分の好みに従って自分たちのために教師を寄せ集め、真理から耳を背け作り話にそれていくような時代になるからです。
はい、私たちのこの地上において教会がありますけれども、もちろん聖書を忠実に解釈して正しくまっすぐに語る牧師教師たちもいますけれども、中には人々に喜ばれるように人気取りをするためにみんなが好む聖書解釈をして勝手に聖書を曲げて人気取りをする人、牧師もいっぱいいます。そしてもし私たちが神に従うという心じゃなくて自分の都合の良い生き方をしたいとなった場合は、そういう都合の良い解釈をしてくれる牧師を迎えるようになります。そういう人の教えが心に響くようになります。うん、素晴らしいって感動するようになります。引き寄せの法則ってありましたけど、引き寄せの法則です。ですからこの聖書には世の終わり終末論という教理がありますけれども、これもですね、長い教会の歴史とともに変容していったんです。前も言ったんですけれども、皆さん初めて聞くような顔をしているのでまたお話したいと思うんですけど、皆さんイスラエル人の挨拶は何ですか。シャロームですね。平安がありますようにという意味ですね。苦難の歴史を歩んだイスラエル人には神の平安が不可欠だったわけですよ。挨拶ってその時代その背景を象徴するものになるんです。じゃあ皆さん、初代教会の挨拶は何ですか。 イスラエル人はシャローム、初代パウロたち、ペテロたちの教会の挨拶は、マラナタです。私がいつもやってるマラナタです。これが挨拶です。どういう意味ですか？主よ来てくださいです。これマラナタが初代教会の挨拶であり合言葉だったんです。なんでですか？初代教会はずっと迫害下の中にあって生きた心地がしなかったんですよ。彼らにとって希望というのは主が間もなく私たちを迎えに来てくださる、この一点に希望を置いてこの世の辛さに耐えて生きていたんです。
第二テサロニケ一章五節、それはあなた方を神の国にふさわしいものと認める神の正しい裁きがあることの証拠です。あなた方が苦しみを受けているのはこの国のためです。
はい、ここにあるようにテサロニケ教会も激しい迫害の中にありました。彼らも敬虚について非常に関心を持って常にそれを分かち合っていました。そして教会時代がずっと迫害されて300年近く迫害が続いたんです。ずっとその間マラナタが挨拶です。しかし4世紀に入って風向きが変わりました。クリスチャンが迫害の中でも熱心に伝道して愛の奉仕をするもんですから、多くの人が感化を受けてクリスチャンになっていきます。300年の間にローマ帝国中に福音が広がっていったんです。で、この4世紀に入って当時その皇帝はですね、コンスタンティヌスっていう皇帝なんですけれども、なんと彼のお母さんもクリスチャンになってしまいました。さすがにね、お母さんまで迫害するわけにはいきませんからね。それでついにこのコンスタンティヌス帝はキリスト教を公認しました。もう迫害しないように保護するようになりました。皆さんも高校の教科書でミラノ勅令というのを習ったと思いますね。ミラノ勅令出しました。300年近く続いた迫害がついに終わりを迎えたんです。これだけではありません。さらに AD 392年にはキリスト教を国教化します。ローマ帝国の宗教にするんです。キリスト教だけが公認、あとの異教はバッタモンだと排除するようになりました。皆さんはアレクサンドリアという映画を見たことありますでしょうかね。この時代の背景がよくわかります。今までですね、迫害の対象であったキリスト教徒がですね、ローマ帝国の国教に格上げしたことで政治家も高官も時代の潮流に乗って次々に偶像礼拝者からキリスト教に改宗しました。もちろんなんちゃってクリスチャンです。本物じゃありません。そういう偽物クリスチャンがですね、大量生産されてローマ帝国中に増えていきました。で、異教徒の中にもですね、熱心な人がいたんでしょうね。いや、私はこの宗教を守りますって言ったら、そういう政治家は出世もできない。逆にキリスト教徒から迫害を受けるようになりました。このアレクサンドリアで最初いじめられたクリスチャンがですね、逆にいじめ返すっていう場面があるんですね。 何とも複雑な場面なんですけれども、つまりキリスト教がこの世から受け入れられたことによってクリスチャンの信仰が大きく変質していきます。はっきり言えば質が下がりました。クリスチャンにとってこの世とは辛いもの、イエス様を十字架で殺してイエス様を憎むそういう人々がいる世界。しかしそれが国境化してローマ帝国の居心地の良いものに変わったんです。今まではマラナタ、早く主来ないかな、早く迎えに来てくれないかなって、そういう信仰だったのが、地上が幸せになりましたから、いかにこの世で私たちが祝福されるか、幸せに生きることができるか、この世に焦点を合わせる現世的宗教にキリスト教はなったんです。この時代に生きていたアウグスティヌスという大変有名な神学者、牧師がいますけれども、この人は神の国というとても有名な本を出しました。岩波書店から今も出ていると思いますけれども、この神の国でですね、このアウグスティヌスはこう言いました。今、地上で神の国が始まっているって言ったんです。つまり、今の世がもう千年王国なんですよって、無千年王国説と言いますけども、千年王国というのは来たる世にあるんじゃないんです。今この世界が千年王国になっていくんだと教えました。で、このアウグスティヌスは多くの人々に受け入れられて正当な神学者として広がっていきました。今まで天に心を向けて歩んできたクリスチャンがその視線を地上に向けるようになって、聖書理解がこれが普通になってきたんです。そして皮肉にもキリスト教は西洋の文明化とともに一緒に、まあ、良くも悪くも成長していったということですね。反映していきました。パウロはですね、私はこの世のクズだと、あらゆるもののカスだと言ってますよ。全然使徒なのに評価されずに蔑まれて惨めに生きていました。今もそうだって言ってます。ずっとそうだったんですよ、パウロは。そういう訴えていたパウロとは大きく違って、もう宗教、キリスト教の宗教家って言ったら、なんか仰々しい 服を着て、権威があって、そういうふうになってしまいました。私たちは現代の日本に生まれて日本で育ったんですけども、これは神様が私たちをそこに住まわしてくださいました。日本に住まわしてきました。ですから主の御心に沿って私たちは日本で生きています。今日本は経済が停滞していると、もう円安になって大変だと言ってますけども、それでもですね、世界中の国々のと相対的に見たらまだまだ豊かな国ですよ。そして何よりも信教の自由が与えられています。皆さんが教会に来ても国は迫害しません。隣の中国とか北朝鮮、自由に礼拝できないんですよ。でもお隣の私たちは迫害も皆無に等しい大変素晴らしい環境に来ています。だからこれが悪いと言ってるわけじゃないんですよ。しかし良い環境が与えられたからといって 初代教会と違う信仰を持っていいということにはなりませんよ。初代教会の持ってた信仰と違う信仰に変わっていいということにはならないはずですよ。聖書は普遍的な書物ですよ。北朝鮮の人も中国の人もイランの人も日本もアメリカ人もヨーロッパ、お金持ちも貧数も自由人も奴隷もあらゆる人に普遍的に同じように適用される書物です。ですから迫害下にあったクリスチャンも平和で豊かにある日本のクリスチャンも変わらない、同じ信仰を持つ必要があります。私は迫害の少ない日本に生まれたことを、また経済的にも豊かさに満ちたこの日本に生まれたことを感謝しています。絶対北朝鮮とか中国の地下教会とかね、あんなところで暮らしたくありませんよ。大変ですよ。私は感謝しています。しかしそれでも聖書が示す希望は主イエスが治める来たるべき神の国です。私たちの希望は、私たちの目標設定は地上にはないです。
コロサイ3章2節、上にあるものを思いなさい、地にあるものを思ってはなりません。
もう一つ、
ヨハネ18章36節、イエスは答えられた、私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。
はい、イエス様はこの世のために戦いませんでした。無力に自分を明け渡し、ピラトに引き渡して十字架に死にました。なんでですか。この世のためじゃない、この世に住んでいる私たちを救う、この世から救うために十字架にかかったんですよ。この世はイエス様のものじゃありません。
ヨハネ17章14節、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように彼らもこの世のものではないからです。
アーメン。イエス様はこの世の住民ではないんです。上のものです。で、私たちもこの世のものではないです。パリサイ人にはあなた方はこの世のものだって言いました。ですから国籍が違います。私たちは天に帰ります。地上は儚いもので、神の定めが終われば挙げられてきます。ですから私たちも初代教会と同じ信仰を持つ必要があります。そしてマラナタと必ず挨拶しろとは言いませんが、主の来臨を待ち望む、そういう信仰を持って主を待ち望みたいと思います。アーメン。